リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボの広瀬幸弘です。よろしくお願いいたします。今日はですね、もう長かった連休も今日が最後ですね。半分ほど今年の、連休はですね、雨に降られてですね、皆さん予定が随分変わってしまったんじゃないかと思うんですけども、今日は最後の連休、天気も良くですね、頑張ってみたいと思います。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
皆さんこんにちは。今日のですね、お話は京都映像アワードというのがですね、昨年に、立ち上がりまして、今年はですね、それ本格的に、地域のですね、作品を募集して、それを、いろんなものに使ってみようということでですね、今日お話をしたいと思います。で、それですね、毎週ですね、私の方では、ゲストというのをですね、来ていただいて、いろんな、芸術だとか環境についてお話をさせていただいているんですけれども、今日はなんと特別、ゲストではなくて特別、メンバーなんですけども、京都映像アワードの、メンバーなんですけども、ラジオカフェのプロデューサーで、ユーシアンの代表もされています、高島佳代子さんに来ていただいております。こんにちは、高島さん。
よろしくお願いします。
もういつもお世話になってますと言った方がいいかもしれないんですけれども、お互いに楽しくですね、京都を基盤にいろんな活動をね、してるんですけれども、ようやく、京都、もともとは京都インディーズ映画祭というのが2007年にできたんですね。
そうですね。
ね、その時には高島さんに司会をしていただいたり進行していただいたり、あれからもう丸6年経ちますね。
で、今年でだから6回目になるんですね。
で、その間に、映画を使って何かを、地域だとか社会に役立つことはできないかというのが元々の趣旨だったんですけど、それがようやく、今年皆さん方の作品を集めて、その作品を後々は地域の、教科書的なものにしたりとか、観光だとかビジネスに役立つような形の、作品を、まあ、皆さん方に送っていこうと、こういう形でやっと形になりましたね。
ねえ、ね、本当に動き出しました。
長かったというのか、まあ、結構早いといえば早いかもしれないし ね、
でね、今日はそれをね、たっぷりとちょっと広瀬さんの方にあのお話しいただきたいなと思っています。
いやね、で今日高島さんにね、はい、もうぜひ来てくださいと言って言いましたのですね、この一つのこういう作品を集めたりとか映画祭をしたりで、映画祭といってもですね、日本でね、大小入れると約200ぐらいあるらしいんですよ。
あ、
細かいのも入れると、でそれはまあ地域のそのボランティア的なものも集めてということなんですけど、でそれがですね、映画祭というのはもともと作品を上映したりとか、それから、そういう携わった人たちがですね、監督だとか制作者をフォローアップしようと、支援しようという意味もあるんですけど、それで終わってしまってるんですね、大抵の映画祭は。で、我々はですね、まあ、高島さんともいろいろ話しながら、まあ、ユーシアンという小さな、 まあ、今日マッチはね上映してみたり、六感堂というようなその清水寺の近くのギャラリーで上映してみたり、まあ、学校でやったり、いろんな実験を重ねてきてですね、やっぱり皆さん方が優れた作品持ってるんだけど、あの映画祭にも出さず、テレビで流れるわけでもなし、それってもったいないですよね。うん、やっぱりそういうのをだから集約して、地域のそういう映像が今後その皆さん方の生活のプラスになったり、教育の現場で活かせるような仕組みを作ろうというので、まあ、ちょっと変わった、アワードというか映画祭を兼ねた京都映像アワードという、まあ、作品に賞を与えるというのはちょっとおこがましいんですけど、選ばせていただいて優れた作品から世の中にあの再チャレンジしてもらおうという、まあ、こういうものが流れなんですけどね。あの皆さんというかその高島さんでもいろんな作品見たことないのに言うしゃんでよくやってるじゃないですか、うん、
あの、ね、京都国際インディーズ映画祭、それを、まあ、昨年までの間に誤解されていて、で世界各国からいろんな、ね、あの作品、短編作品が送られてきて、それがすごくあの今までの映画というのとまた違う、うん、まあ、ドキュメンタリーっぽいものが多かったりもするんですけど、
そうですね、
そこであのその地域地域のことをね、その世界の国々のことをあの違う視点で、その土地の人の視点で、見ることができるということがすごく面白かったなと思うんですね。
そうですよね。
その、うん、まあ、これは今回はその、あの違う流れだけれども、その映像祭と含めたその映像祭の成果を持って、次に今年はね、うん、あの街の映像と未来京都映像アワードというのがなんかこうぴったりとそこに一緒に共催でやっていこうみたいな形があのできていってるのかなと思いますね。
そうですね。でね、特に私も、昨年、3.11 というのが東北で震災とか、福島の原発の事故だとかありましたよね、はい、うん、あの時にですね、あの被災された方があの家もなくなり、その親戚縁者親もなくなりといった中で、瓦礫の中から何を一番最初に求めたかといえば、やっぱりアルバムであったりとか、うん、写真ですよね。要するにその記憶、人間は普段気がつかないんだけど、その記憶というものをいかに頼りにして生きている生き物なんだろうというのがね、あの中でまざまざとなんか証明されてる気がするんですよね。だからそれはまあスティルカメラもそうだし、動画もそうだし、うん、
ちょっとその昨年 の、 あの秋の京都国際インディーズ映画祭の時も一つのテーマとして、そのもう昨年は緊急テーマとして、あのそういう震災のこと、そして原発のことっていうのを取り上げていらっしゃいましたよね、うん、そういうこともあって、やっぱりこう自分たちの住んでる地域の宝っていうのをなんかこう残しておきたいねっていうの
は、ね、そうですよね、うん。だからもう一つね、これはもう後半でお話ししようかなと思ってるんですけれども、あのそれぞれの地域の方が、まあ、京都府内だけでもすごくたくさんあって活動されてますよね。 NPO だとか施設の任意団体もあるんですけれども、そういったものが、単体として地域で人知れずやるのも美しいし、いいんですけど、やっぱりいいことは皆に知らせてという風にすることによって、皆がそういう地域の共有財産を日本とか世界の財産にできるのではないかと、まあ、そのようにも思いましてね。で、高島さんの方でも、まあ、京都町ナビというのをね、
はい、
今年あの生々しいんですね、できたてですよね。
そうですね、はい、ね、春にね、3月末に、はい、
だから、まあ、まだごく一部で京都府内の、うん、100の、団体を取材されてというのもあるんですけど、まあ、映像とそういう地域の方が活動されているもののこの意味みたいなものを後半ですね、
はい、
もう一つ深く、この限られた時間なんですけど、高島さんにもお聞きしたいなと思ってます。でここで、では一曲お聞きいただきましょう。では後半を進めたいと思うんですけども、今日は、パーソナリティの広瀬幸宏と、ラジオカフェのプロデューサーの 高島さんといろんなお話を、しております。後半ですね、前半に引き続き京都街ナビというですね、京都での活動されている方と、私たちが今始めようとしている京都映像アワーとの関係というみたいなものをですね、少し、気楽に話してみたいと思います。高島さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この京都街ナビというのをですね、私今この放送局の手元にですね、分厚いですね、1センチ5ミリ近くある本なんですけども、この京都街ナビというのは、どういう本なんですかね。
はい、これはあの京都の、NPO ですとか任意団体も入ってるんですけども、街づくりにあの力を入れて活動されている団体を、たくさんあるんですけども、その中から100団体を私の方でちょっと選ばせていただいて、取材をお願いして、で、書かせてもらってるんですね。で、丹後からそれからもう山城地域まで、京都府下を歩きまして取材しました。そしてこのデータね、団体データをご紹介するのって意外とね、いろんなとこあるし、ネットを見ても分かるんだけれども、そこの特徴としましては、一人の方にねインタビューをさせていただいて、その人の物語も合わせてね伺っているという、
なぜこれを始めたのかというきっかけとか、
例えばここのラジオカフェの場合でしたら、全国で初めて NPO でできた放送局なんですけども、今回インタビューしているのは放送局長に、なっている時岡浩二さん、を取材してますし、
今日もこの時岡さんにはね、ミキシングしていただいてて連休だのに
まあそういうその人のね、なんかこうな、どういう思いを持ってこれを関わってるかとか、どういう思いを持ってこれを始めたかとかね、いろんな方にインタビューしたので、その地域のこう課題とかいうのも見えてくるし、その課題にどういうふうに取り組んでいらっしゃる仲間がいらっしゃるかということと、で全然ここに登場されてない方もね、またこれをね読んで、こういう活動を参考にされたりとか、それから一緒に他のここには出てないけど自分たちもこういうことをしてるから一緒になんかできないかなというコラボをしようとかね、そういうなんか新たなネットワークもね広がっていくんじゃないかなという、そういう願いで。
そうですよね、活動って本来その思いつくのは皆さん思いつかれるんですよね、ところが実際に活動しようとするとお金の問題、時間の問題、施設の問題、経費の問題も山ほど出てきますよね、それをだから持続しながらやるんですけど、夢を実現しようなんて言葉で言うのは簡単なんだけど、実際するには誰かが、犠牲という言葉はよくないんだけど、誰かが時間をこ うまく組み合わせたりしないと実際できないですよね。
そして大事なこととしましてですね、これ表紙をデザインしてくださった広瀬幸宏さんです。ありがとうございます。本の中にも登場いただいてますけども、京都国際インディーズ映画祭のね話を書いていただいてます。
いや、私も登場させていただいております。でこれね、なぜこういうこれガーデン飲水とかね、身内身内してるんじゃなくて何かをしようとした時に助け合いしてみながらやらざるを得ないというのが現実かもしれませんね。
これ100団体の方に助けていただいてやってると思います。
別に何か原稿料払ってるわけじゃないしでもこういう思いがないとできないですね、実際。
でも皆さんすごく喜んでくださって、やっぱりこのそれはさっき冒頭に出てきたように、その地域の宝とか自分こういう課題があるけども一緒になんかできませんかとか、そういう思いを持って街づくりにねやってらっしゃるからだと思うんで。
そうですよね、やっぱり自分の住んでるふるさとをそのこれから子や孫にですね、いい形で伝えていきたいというか残したいというのは、親心的というか先輩として重要なことだと思いますよね。
だから、この京都映像アワードにもねつながっていったらいいなと思ってるんですけどね。
そうですね。で今年ですね、冒頭でですね京都映像アワードができましたという紹介させていただいたんですけれども、この京都街ナビの例えば100団体に限らず多分200も300もいろいろあると思うんですよね。
たくさんいらっしゃいます。
いらっしゃいますよね、だからそういう方々がですね、ただ時間とともに行動が消えてしまうのではなくて、それをもう一度映像で記録を取って、でそれを地域の人たちが小学校やとか中学校高校なんかでですね、大学も含めて地域って一体何なんだろうという その考えるきっかけになる、うん、まあ、映像テキストのようなものがね、この京都映像アワードでもできたら、他の日本の様々にある映画祭とはまた一味違ったその映像の使命みたいなものがね、こう役に立てることができるんじゃないかなと思ってるんですよね。
うん、本当にね、だから映像ってちょっと遠いと思ってるこう方も多いかもしれないけれども、写真を撮るような感覚でちょっとそれこそデジカメで撮る、ね、はい、撮ることもできますよね。
今はデジカメでもムービーが撮れますので、うん、で実際運動会がですね、えらいことになってるらしいですね。
みんなが
見て親がみんなゴールの辺にカメラ持っていくから座席に誰もいない、いないという現象が出てきてるみたいなんですけど、それぐらい身近なものになってますんで、うん、皆さんですね、で過去の作品も含めて一度その京都映像アワードにですね、募集していただいて、応募していただいて、私たちもその中から、まあ、時間だとかいろんな制約があるんであれなんですけど、代表的なものを、今年のですね10月にする、まあ、京都国際インディーズ映画祭でですね、海外作品も含めてその中で皆さん方の作品も紹介していけたなと思っております。
ね、ぜひたくさんねご応募いただきたいなと思いますね。
そうですよね、
私もこの京都映像アワードでメンバーで関わらせていただいてますので楽しみにしてます。
ぜひ高島さんもですね、うん、映像監督デビューということ
ですねそうですね、私も、しようかしら何か。
そうですよね、決めて。で私もね、映画を作るものは監督というそういう感覚ではなくて、皆さん方みんなその映像作家ですんで、それを編集したりとかいうのをまた講座でも私たちもやってますし、また忌憚のないところで連絡していただいたら、もう撮影の仕方もそうだし、まあ、機材を、なければこういう機材使ってという貸し出しも、うん、一部したりしてますんで、まずはみんなで、ふるさと自慢じゃないけど私の行動自慢でもいいと思うんですね、うん、こうそういうものを集約できたらいいかなと思ってますね。でもう一つですね、このうまく撮ろうとか思わなくてもこう残しておくだけでやはり素晴らしい歴史的な価値にも今は気づかないんですけど、うん、10年20年30年経ったらね、うん、あこのおばあちゃんこんなことしてたとか、そういうね歴史の証人みたいなことがあるんで、そういったものをぜひですね後世にまあなんか玉手箱というんですかね、うん、映像玉手箱のような形で残せたらまたそのびっくり箱のようにですね後世の人が開けた時にあこんな服してるわとか服装してるとか髪型こんなんやったよねことであるじゃないですか古臭いなとかでよく昔の写真見て言ってるみたいなね、うん、ああいうまあことも含めてですね文化的なその検証にもなるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
私京都ずっとね、うん、いろんなところ深行かせてもらって、その土地土地にずっと伝わっている古くから古代から伝わっている伝承のものとかがね、うん、いっぱいあるんですよ。だからやっぱ京都だけじゃないんだけれども、うん、京都ってやっぱりすごいなと思って。
そうですね、やっぱり歴史をきちっと残してるし、うんうん、で僕思うんですけどね、映像でこうやって古いのを残すのと、それから方言と似てるような気がするんですよ、地域の財産って。
あ、そうですね、
他の地域の人には分からないんだけど、うんうん、その地域だけではよく分かるみたいなね、うん、それが文化や歴史じゃないかなと思ってるんですけどね、うん、ここでまた一曲いきましょうか。
あ、そうですね、はい、
今日はね電球でねちょっと違ったメンバーでやってましてですね、次の曲のですねリクエストはですね先ほど言いましたここの放送局長ラジオカフェの放送局長の時岡さんがですね、選んでいただきました。じゃあ皆さんお聞きください
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成ならJSP へ。JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
そろそろですね、お別れの時間になってきたんですけれども、ここでですね、この映像アワードのですね、応募作品応募はどうしたらいいんだというのをちょっと詳しくお話しさせていただきます。で、 先ほども申しましたけれども、その京都映像アワードというのは緊張して作る作品ではなくて、皆さん方が地域で活動されたりとか気になる、まあ、虫でもいいし鳥でもいいし畑仕事でもいいし、なんか文化のその伝承者でも構わないし、なんかこの素敵なお店がなくなったみたいなのでもいいし、できたでも構わないし、まあそれこそ猫の赤ちゃんこんなに可愛いわというのでもいいと思うんですね。いわゆるその YouTube 的なその気楽な作品というものをですね、上げていただいたら、今後それをアーカイブ化というか、まあ、図書館のようにですね、ライブラリーにして、私たちが、もう今後、皆さんに見てもらえる環境を徐々にちょっと、整えていきたいと思ってます。だから、ドラマやなんかのようにですね、放送局のように作る必要は全くないんで、気楽なところら辺から応募していただいたらありがたいかなと思ってます。で、応募先なんですけれども、今ホームページをいろいろ工事中でですねやったりしてるんですけれども、まず事務局の方がですね、私の会社の方になってるんですけれども、ファックスをしていただくか、私のメールの方にしていただいたら、募集要項をお送りします。また有志案だとか、それから京都府の方にも置かせてもらってますし、ラジオカフェさんの方にも置かせてもらってるんで、それをそこに記入するとか、著作権の問題、それから肖像権の問題がいろいろありますので、その辺でですね、気をつけていただきたい部分が何箇所かありますので、それに適合した形で作ってもらわないと、せっかくできた作品が、まあ、放送で流れなかったりとか、誰かの著作権違反になったりとかいう、そういうことが現代では厳しくなっておりますので、その辺も含めてマニュアルにはきちっと書いてますので、それをお送りするなりお渡しするようにしてます。で、従いましてファックスだとかメールの方で、応募したいんだけどというのをですね、一言連絡していただいたら、私の方からお答えさせていただくようにします。
じゃあファックスの
番号言いましょう。
番号と、メールを教えてください。
はい、じゃあファックスはですね、大阪06-6243-1219。もう一度言いますね。ファックスは06-6243-1219です。で、メールアドレス、これ分かりますかね。
メールアドレス。
じゃあとりあえず言いましょうか。はい、録音で再生してもらったらいいという。アルファベット英語すべてです。H、数字の2で D、ABCD の D ですね。で、ドット、広瀬、HIROSE、アットマーク、ポピー、POPPY、ドット、OCN、ドット、NE、ドット、JP。
はい。
時間なかったんですけれども。
で、有志庵は室町お池上がるにある町屋です。そこにもね、あることはあります。京都府にもありますよね。
そうですね。
パートナーシップセンターにね。
どんどん新聞館さんの方にも置いたりしますので、またホームページの方やなんかでも分かりやすくしておきますので、必ず応募してください、
はい、番組ブログにも載せます
そうですね、はいはい、そうしたら、今日はそういうことで、連休最後の日、こんな感じでやらせていただきました。高島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ミクサーの時岡さん、よろしく、ありがとうございました。どうもお世話になりました。では皆さん、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。